Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。松の緑と紅葉に彩られた宿川堤を阪急宿川駅から南へゆっくりと散歩しています。春はピンクと白で宿川を染めてくれた桜の木が、今は葉っぱを茶色に染めながら秋を表現しています。少し長い道のりですけれど、風景は距離と時間を忘れさせてくれます。国道2号線と43号線を北から南に渡って、それから西に、そうです、今日は中浜町の大谷記念美術館にやってきました。今大谷記念美術館では毎日新聞社との共催でちょっと変わった展覧会が開催されています。四谷志門の人形展というんですけれど、美術館で人形展ってどんなんかな、そんなちょっと不思議な気持ちもしましてやってまいりました。大谷記念美術館でこの展覧会を担当された学芸員の下村さんにお話をお伺いしながら拝見してまいりたいと思います。下村さん、こんにちは。
こんにちは。
お邪魔いたします。随分こう賑やかに、
はい、
大勢入館者がある展覧会になってますけれど、始まってから今まででもう何千人って入られたんじゃないかなと思いますが、いかがですか。
そうですね、平日も最近では1日大体200人ぐらい来ていただいておりますので、
う
ん、
そうですか、
はい、あのおかげさまでにぎわっております。
あの大谷美術館ですごいにぎやかな展覧会というと絵本原画展というふうに我々思ってまして、はい、まあ、あれはあのいつも何万人の単位で人が集まるというすごい人気の展覧会ですけど、まあ、それに次ぐ展覧会だなと思うんですけれど、あのやっぱり満単位の人が来られることになるでしょうね。
そうですね、最終的には、うん、1万は超えるんじゃないかな、ね、すごいですね、という感じですね。
賑やかでとってもこう楽しそうな雰囲気で、入り口入った途端にウキウキするような、そんな感じの展覧会が今始まっています。人形の展覧会なんですね。大谷美術館としてはこう珍しいなと思うんですけれど、あの今までにも展覧会で人形を取り上げられたことがあるでしょうか。
この美術館では人形のだけを取り上げた展覧会というのは今回が初めてですね。うんうん、そうです、はい、
こういうのは、まあ、あまり 分類することはないんだろうけど、例えばあの洋画日本画なんて言うじゃないですか、
はい、
それに対しては立体彫刻彫塑なんて言いますよね、
ええ、
そういう分け方で言うとこういうのってどの部類に入るんでしょうね。
そうですね、まあ、工芸と彫刻の間ぐらいですかね。
そういうことになりますね、はい、もう一つね、こう歴史、まあ、この番組歴史と文化の散歩道でしょ、
ええ、
でこういう番組でよくあの人形のことを取り上げる、例えばそれは五月人形であったりお雛さんであったりということなんですけどね、
はい、
もっと古い話になりますと、民族学の世界でよくあの人型というようなことを言うじゃないですか、
はい、
まあ、そういうのがこの番組でよく今まで取り上げられてきたんです、
はい、
だから古来日本ではあの人形というのは人型としてね、
うん、
神さんへのお願いやら厄払いの身代わり、そういうふうなことでこの人型人形というのが取り扱われてきた。でその後おもちゃになったりね、
はい、
玩具になったり、あるいはあのお祝いのシンボルであったりとかいうようなことがあったんですけど、そのもの自身が 美術の表現としてこの発展するっていうのはだいぶ近代になってからのことでしょうね。
そうですね、うん、その美術的な意味合いでというとやっぱ近代以降になると思います。
です
よね。で近世、まあ、江戸時代っていうのは、うん、やはり鑑賞目的としての、まあ、御所人形とか、うん、衣装人形とか、
はいはいはい、
そういったあの多種多様な人形が、まあ、作られていて
飾るという
、ね、はい、そうですね。それが、まあ、だんだんとやはり近代的な流れの中で、うん、まあ、新しい人形というものが生まれてきた、やっぱ昭和初期ぐらいからの流れだと思います、
ね、なるほどね、ええ、だから人形って簡単に言いますけどやっぱり昔はそういう神さんとの関係とか、あるいは厄払いとか人の身代わりとかいうことであったのが、だんだんこう飾りになってきたり、それから今度はお祭りの象徴みたいになってきたり、それから今度は美の表現として使われていくっていうふうな、だんだん歴史があの変わってきていますよね。
そうですね。
そういう中で今回の展覧会やろうとされた、まあ、美術館ですから美的にということでしょうけれど、なんか趣旨があったら教えていただきたい。
当館 の、はい、まあ、あの企画展というのはだいたい秋と春に大きなものを2つ、はい、まあ、それとボローニャはまあ夏にやってるんですけれども、まあ、その大きなものの大きな展覧会をやっていく中で、
はい、
まあ、あの大谷美術館の基礎となるその近代絵画というものはもちろん取り上げていくというのが、まあ展覧会を企画する上での一つの柱としてあるんですね。
基本にあるわけですね、はい、
それプラスアルファ、我々は新しい美術を紹介するということも一つの、企画の柱にしてるんですね。
なるほど。
ですので、うん、まあ、その今まで美術館がなかなか取り上げてこなかったこういった人形であるとか、デザインであるとか、
はいはい、
そういったものも積極的に企画として展覧会をしていこうというあの流れがございまして、でその中でまあ今回はまあやったことのない人形というものもやりたいなということで
、
はい、
まあ、そういう点では非常にこう画期的なというか力の入った展覧会なんだろうと思います。その展覧会の主役である四谷志門さんという方は、
はい、
一体どんな人なんかっていうのをあの分かりやすく教えていただけたらと思いましてね、
はい、
この方はおいくつぐらいの方ですか。
今年70歳になられました。
はい、人形作りをずっとやってこられた方ですか。
はい、そうなんです、まあ、ちょっと変わった方でして、うん、小学生の頃から自分は人形作りで生きていこうっていう決心をされてたっていう、
なんでやろうね。
やっぱりお家がというかご両親が単語の、はい、お父様が単語のバイオリン弾きで、お母様がダンサーっていう、
いやいやいや、
芸能家族で育たれたので、
はい、
まあ、芸事が割とお好きであったということと、
まずありますね。
それとまあその旅回りでご両親がお出かけになることが多くて、まあ、その間に寂しいので代わりになんかお人形とかぬいぐるみとかを与えられていて、それでまあ人形が自分にとって の、 その両親のいてはらへん、うん、ご両親のまあ不在を埋めてくれる、なんかそういった心の中での何か特別なものになっていたみたいなんですね。
今70歳ですから、まあ、幼少の頃って言ったら60年ほど前のことです。
そうですね。
ね、そうするとまあ日本としてはまあ戦後間もないこと
で
後輩の世の中、
うん、
でその中でお父さんお母さんがそういうお仕事をされてた、それだけでも特別の環境であるのに、
うん、
ある種特殊な環境にいられた、
はい、
うん、
そうみたいですね。なんか小学生の頃なんかは、まあ、当時あのその人形って先ほどの話ではないですけど、うん、人形がやはりその鑑賞目的であったり、まあ、美術のカテゴリーに入ってくるっていう時代だったので、あちこちであの人形展っていうのが催されてたらしいんですね、うん、志門さんが子供の頃に。で、そういった人形展デパートなどでよくされてたらしいんですけれども、そういったものを本当に小学生なのに一人で電車に乗ってずっと見に行ってたの。
それは変わりもんですね。
変わりもんですね。
あ、そうですか、うん。それぐらい小さい時からずっと関心が強かった。
うん、そうですね、強かったみたいです、
ね。まあその願いがある意味一生ずっとこう持ち続けられて、うん、未だにずっとやってらっしゃるのはすごいことだと思いますけどね。
そうですね。
特別の先生に疲れたりというようなことは、お父さんお母さんそういうお仕事なさってたらなかなかできにくい。
そうですね。まあでもなんか伝統工芸の、うん、人形の先生のところに弟子入りみたいな形で入ったこともあるようなんですけれども、やはり こう自分がやりたい人形とは違うなというので、うん、あまりそこでは続かなかったというふうにおっしゃっておられます。
あ、そうですか。でこの方の作られる人形、まあ、今回展覧会で何十点って出てるわけでしょ、でその中で特徴って言いますか、この人の人形はこういうところに特徴があるっていうのがあったら一言で言えばどんなことなんですか。
やはり球体関節というものを人形の中に取り入れた、日本で初めて、まあ、海外ではもちろんあったんですけれども、はい、日本で初めてそういったものを取り入れた人形を作ったということが、はあ、やはりあの一番評価されるべきところ。
ああ、そうですか。
だと思います。
あの関節が球体でつながれてるという、そうです、そんなことでよろしい。
そういうことですね。あの鳥の手羽なんかを召し上がるときに、はあ、クリッとありますよね、軟骨、ああいったものが本当にこの関節、肩であったり肘であったり、うん、まあ、お膝であったり、うん、そういうところに全部入っている。
だから人体が動くのよ。
そうそうそう。でそれで人形が動くということですね。
そういう人形、そういうのをやられて、
はい、
それが未だにずっとやってらっしゃる。
そうですね、未だにやってますね。
まあ、ね、まあ、そういうことがあるんですね。まあ、その他に何かこの方を一言で言うとこういう人だっていうのは何かありますか。
変わった経歴をお持ちなんですよ。
あ、そうなんですか。はい。
で、まあ、人形作家になりたいなりたいという希望はあって、はい、そちらに向かっていろいろと精進されてらっしゃったんですけれども、10代の後半ぐらいから芝居を、う
ん、お芝居、
はい、
は
で、当時アングラ演劇という流行っていたですけども、そこの上京劇場という劇団で、
はい、
女方ですね、として、デビューをされて、ものすごく人気があった。
あ、人気があったんです、
はい、ようですね。
あ、そうですか。上京劇場って言ったら、はい、有名な人がやってらしたあれですよ、
ね、そうですね、唐十郎がされてる、ね、
その劇団にいらっしゃった、
まあ、あの、それも偶然の出会いで、まあ、唐さんに偶然出会って、で、まあ、あのすごく素敵な人だなと思われて、うん、でお稽古場に、まあ、お手伝いでもないですけども、遊びに行かれてて、
うん、
でたまたま役者が来れないから、うん、本読みのリハーサルか何かで本読みを手伝ったのがきっかけで、もうカラさんがお前でええやっていうのでそれがきっかけで舞台に出始めたっていう。
すごいな、カラさんがそんなことをおっしゃることは才能すごかったということでしょう。
でしょうね。なんかアドリブでポンと何かを言ってそれが受けたというふうに、
いきなり、
そうですね、
へえ、
そうなりましたけどね。
でそのまま役者でずっと行かれるんじゃなくて、また戻られたわけです、はい、
そうなんですよ。で、うん、まあ、あのすごく本当に大人気の、うん、まあ、女方で大変だったそうなんですけれども、
はい、
結局 3,4 年やらされて、でやはり自分は人形作りだなと思われたらしいですね。で、まあ、あの当時舞踏家の土方さんという方がいらっしゃって、
はい、
土方さんに、まあ、まあ、しもお前はいつまでこれをやるつもりだ、うん、ということを言われたと。
ほうほう。
でそれではっと思って、あ、そうだ、自分は役者になりたいんじゃないよなっていうことを気づいたというか、
自覚された、
自覚されて、それでやっぱり人形だっていうことで人形作りにも戻られたんですよね。
そうですか。
でその時代の人形というか、うん、その自分がもう人形作家としてやっていくぞという、うん、一つの世間に対してアピールするために、まあ、最初の個展を東京の画廊で行ったんですけれども、その時に出品した、未来と過去のイブという女性のシリーズがあるんですね。それも今回展示しています。
あ、そうですか。
はい。
じゃあ展示場の方を歩きながら見ながらまたお話も続けたいと思います。玄関入ったところ、もう総ガラス張りのロビーから裏の庭が全部見える。でそこには水がたたえてあって綺麗なお庭だというのを、この景色見るだけでもここへ来たら寝打ちあるなといつも思ってるんですが、そのロビーに一体真っ赤な服を着た人形が立って我々を迎えてくれてる、あれは何か特別の意図があってやってらっしゃる。
最初は、うん、あの実はシモン先生 まあ、あの写真撮影してもいいよというふうにおっしゃってくださってはいたんですね。
あ、そうです
か。ただやはり、まあ、所蔵が全部先生のものではないということと、やはりこう写真に夢中になられて、まあ、事故があってはいけないということで、展示室内はやっぱり、あの撮影禁止にしましょうということになったんですね。でその代わりロビーだけ撮影をしてもいいことにしようということで、まあ、1体お人形を置いて、まあ、皆さんを最初お迎えをするというそういうスペースを作りました。
あ、そうです。この人形にも名前がついてますか？
これはね、少女の人形という名前だけですね。
まさにその通り。
まさにそのまま
で、その人形を取り巻いて、人形を作る時の道具なんでしょうか、あるいは材料なんでしょうか、はい、いろんなものが並べてあるので、あ、こういうもので作られるんだ、こういう道具を使うんだっていうのが分かるようにしてありますね。
そうですね、まあ、制作途中の頭とか手とか、
はいはいはいはい、あ、こういうのもあります、
ね、そういうもので、まあ、最終的にはつなげて作っていくっていう、まあ、パーツも並べて、かつ材料も並べて、道具も、
アトリエに来たような気になりますね。
そうですね。
ちょっとそういうものでまず楽しませていただいて、これからまあ陳列されている展示場に入っていきますが、1階の一番左の端、大きな展示場はどんなことを、ものが並んでいるんでしょうか？
こちらでは、まあ、いわゆる、まあ、皆さんが人形と聞いて思い浮かべる、
はい、
まあ、女の子、はいはい、少年少女の人形たち、
結構背丈も1メーター以上あるような感じで、
そうですね、大体に1メーターちょっとありますね、皆さん、皆さん、
そういうのがそれぞれステージの上に立っているというようなドレスを着て、並ばれています、はい、これがまず第一展示場、
はい、
まあ志門さんの作品ってこういうものですよっていうのが、
そうですね、
これ初期のものということで、
はい、これは80年代のものから2000年代のものと、少年少女というテーマは、
うん、
あの、志門さんはずっと、あの、はい、作り続けておられるものなので、割り方最近のものも、こちらで並べてますね。
ずっと作ってこられた少年少女というテーマのものがここに並べられている、
はいはい、
左の方はちょっと違ったものです。
そうですね、左の方はですね、はい、機械仕掛け、
機械仕掛けね、
はい、というものに、
これはそういう時代があったんですか？
そうなんです、
はいはい、
まあ、あの人形、まあ、先ほど申し上げたその球体関節というもので、人形に自由に
動
かせるポーズが取れるっていうことを、まあ、された志門さんが、今度はその自動で動く何らかの動力を与えることによって人形がこうカタカタと動くっていうことをやってみたいと思われたんですよ。で、それでゼンマイを仕込んで内部機構に入れて、で、実際に動く人形というものを作りました。
日本にもこういうのありますね。
カラクリ人形など、そうですね。
ですよね。
ものですね。
同じそういうことをやってみたいと思われたんかもしれないですね。
で、まあ、あの中に動力としてゼンマイを使ってますので、やはりあの金属が入りますので相当重いんですね。
でしょうね。
で、あの最初のところでアトリ入ってロビーのところに材料などがあって、
ありましたね。
志門さんの人形っていうのは基本的には日本の和紙、和紙ではないんですけども、
紙ですか？
日本の、そう、粘土、
あ、粘土、
ね、陶素と言われる、はい、まあ、霧の粉とかを混ぜて作るような素材で作っているので、あの非常に軽いんですよ。
ほうほうほう。
で、そのゼンマイを中に仕込むとなると、それなりのその構造体が必要になってくるん
ですよね。
で、それで、木枠という構造を一緒にその時に考えたんですね。
紙だけじゃなく、
紙だけではなくて、そのゼンマイが入る部分には木枠の構造でしっかりとこうカバーをしてやる、強度を作ってやるっていうことをしました。
なるほど、なるほど。
なので、まあ、あのゼンマイで動く人形たちは木枠の構造の中にゼンマイが入っているということなんです。
一番表面の方は紙で仕上げられて、
仕上げられてますけど、まあ、あのお洋服脱がせて胸を開けると、そこはもう木枠になって中にゼンマイが入っているという。
そういうものが見えるものも展示されてますから、はい、ようわかりますね、
はい、
なるほど。そういう部屋がありました。この2階に上がらせていただくと、2階の展示場では別のものがまた、
はい、
ますね、ちょっと雰囲気変わりましたけど、2階の展示場には右の方と左の方とはっきりこう部屋が分かれているような感じになってますね、
はい、
右の方はちょっとなんか宗教色感じるんですけど、
はい、
そんな感じの人形たちということでいいんでしょうか。
そうですね、テーマも天使というものをテーマにしていて、まあ、四谷志門が、うん、さんがすごく心の支えにしていた渋沢達彦という方がいらっしゃいまして、
はい、
その方がまあ亡くなった時に、まあ、亡くなる前後から天使をやろうと思っていたと。で、まあ、たまたま亡くなられてしまって、
うん、
でまあ、あの鎮魂でもないんですけれども、
うん、
あの何かこうやはり自分の力には及ばないやっぱり生死であったり、そういったものにものすごく考えた時期があったようですね、はいはいはい、渋沢さんの死というものを通して、
うん、
でそれにその時の作品のテーマがやっぱり天使になってくる。
それがこの部屋に展示されている、
はい、
正面のこのなんか女神のようなもの、
はい、大きな天使
ですね。
ちょうどこれが渋沢さんがその亡くなる前から作り始めていたもの で、
う
ん、
ああ、そう
です。で亡くなってから、まあ、あの完成したものですので、うん、本当にある意味渋沢さんへの鎮魂というか、うん、祈りっていうものが込められている作品。
その渋沢さんっていう方はなんか人生の使徒でもいうようなそんな方だったんですか。
そうですね、まあ、四谷志門さんが、うん、10代の後半に、まあ、その人形作家になりたいという夢はあったけれども、なかなかそううまくデビューできない作れないっていう時に、古本屋さんでたまたま見かけた文章の中、文章を書いてらっしゃったのが渋沢達彦で、そこに紹介されてたのがハンス・ベルメールという人の写真、球体関節を人形を撮影した人形の写真が載ってたんです
ね。ああ、そうですか。
でその時にものすごく衝撃を受けて、うん、人形とは人形なのだっていうことをその時に悟ったと。
ちょっと珍しい言葉ですけど、
はい、
うん、
で、今まで自分がやってきていたその球体関節とかはその当時は全然知らなかったんですけれども、まあ、そのハンス・ベルメールの写真で初めて球体関節というものを目の当たりにして、今まで自分がやってきたいわゆるぬいぐるみ人形的なものを作ってたんですね、それまでは。でそういったものがもうこれは全然違うというので全部捨てたと言ってますね。
ああ、そうですか。すごい転機だったんだ。
はい、そこからやっぱその渋沢達彦という人物に対してもすごく興味を持ってられたみたいですね。
まあ、そういう鎮魂の意味も込めた作品群の右側の部屋とは対照的にといいますか、左側の部屋はえらい真っ暗ですね。
そうですね、
この部屋はちょっと恐ろしい感じがしますが、飾られている人形はそれぞれ女性でちょっと妖艶な感じもします。
はい、
真っ暗な中に光が当てられて人形が立っていますので、ちょっとまあそういう独特の雰囲気があるんですけれど、これはどういう意味なんでしょうか。
これが先ほどちらっと申し上げた、うん、四谷志門が自分自身の女型時代の四谷志門との決別のために個展を開いた時の、未来と過去のイブという名前の人形が今回5点並んでいます。ケースに入ってるんですけれども、
ケースに入れられる、独特の雰囲気と言いますか、はい、この部屋は他の部屋とは全く違う印象があります、ね、
やはりその自分の過去、女型としての自分というものを、うん、まあ、冷静に見つめてそれを形にしたというのですね。
そういう時代のこともちゃんとこう自覚して、その時の自分はこうであったということを表現してらっしゃるのかもしれませんね。
そうですね、まあ、ご自身は自分の女型時代のもの姿を化け物みたいって思ってるんですよ。なので、まあ、あの本当にこの人形たちはメイクも非常に舞台メイクのような派手なものになってますね。
この他にもまだもう一室、
はい、
ありますが、こちらの部屋は特別どんな意味がある部屋なんでしょうか。
この部屋も実は2つにちょっとテーマを分けておりまして、1つは、まあ、未完成のものという形で、で、まあ、2体しかないんですけれども、先ほど機械仕掛けのところで使った木枠という構造、その木枠だけを取り上げたというか、を使った人形なんですね。
あ、そうなんだ。
で、1体はガラス とか鏡の面の上に置いてるんですけど、
寝かせてある、
はい、でこの子は顔は全部あるんですが、は
い、美しい
顔、首から、はい、首から下が半身しかないんです、うん、で、まあ、半分しかないというちょっと変わった人形でして、うん、でそれをガラス鏡面の上に置くことで、まあ、それが反射して、うんうん、まあ、2つに
見える。
そういうことでガラス、
こういう見せ方もあるということですね、なるほど、非常にいろんな趣向を凝らした展示がしてありますので、まだもう一つの部屋もありますし、その次の部屋には皆さんに参加していただく人気投票の部屋なんかもあります。さまざまな趣向を凝らした展覧会がずっと続いていますので、随分楽しめるんじゃないかと思いますけれど、ちょっとここでお知らせを一つ入れたいと思いますが、作家の四谷志門さんご自身がおいでになって、ギャラリートークっていうのは、そのギャラリーに入って作品の前でお話しされるという日があります。間もなくですが11月7日金曜日午後の0時45分から始まって、皆さんと一緒に拝見しながらお話を聞かせていただける。もう一度言いますよ、11月7日金曜日の12時45分、午後0時45分からシモンさんのギャラリートークがあります。それからその日13時30分ですから、1時30分からですね、引き続きサイン会というのがありまして、シモンさんがサインしてくださるんですね。ただしこれは売店で売っています図録を買った人にだけサインをしていただけるということですので、もし行かれるんなら、この日にこの時間に行かれたら、シモンさんとお会いできますし、お話聞けますし、図録買っていただいたらサインもしていただけるということで、大変楽しい日になるんじゃないかと思います。そんなこともありますので、これからまだ展覧会続きますので、どうぞ皆さんおいでいただけたら。11月30日までが期限ですので、ぜひぜひおいでいただきたいと。とっても人気で、相当な人数来られてます。車で来られるとちょっと駐車場狭いので、入れないかもしれません。なるべくなら、電車とかバスとかで近くまで来ていただけたらと思います。もっともっとお話聞きたいんですが、下村さん時間が来てしまいましたので、
はい、
あとは直接美術館に来て、はい、直接見てくださいということが一番大事ですね、
はい、
また下村さんもおいででギャラリー美術館の中でいらっしゃると思いますので、またお話聞かせてもらえたら、見に来られた方も楽しいかと思います。どうぞまたお話聞かせてください。どうも、今日は下村さんにお話を聞きながら、大谷記念美術館シモンドール展人形展を拝見いたしました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。